ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについて自由にお話をしていただきます。今夜は先週に引き続き構成作家のマット西村さんにご登場いただきます。マットさん、こんばんは。
こんばんは、マットです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週のスティーブン・キング、はい、小説家でとても好きで映画化されている作品もたくさんあるんだけれども、はい、当たり外れが多くてね、はい、でもみんなに聞いたらさ、ホラーじゃなくてさ、なんかこう感動もの作品の作家さんって思われてるんだけど、はい、でもどっちかっていうとモダンホラー作家なんだけどね。さあ今から話すぞっていうところで、来週と、はい、なったところまでのお話でしたね、
はい、そうなんですよ、うん、でなんでキングのホラー作品がヒットしないのかなってちょっと自分なりに考えてみたんですけど、ね、だいたいキングさんの書く小説って長いんですよ、うん、
長い、
まあ、こう本の厚さで言うと、うん、5、6センチある本がだいたい上下2巻で出るんですね、
はい、それ気合い入れなきゃいけないやつですね。で、
まあ、小説は結構やっぱ面白いので、うんうん、もう次から次読んでしまうんですけど、はい、これを映画にした時にそれ例えば90分とか120分で収まるのかなって、
うんうん、確かにね。
で当然それを映像化しようと思うと、はい、まあはしょる部分も出るじゃないですか。
しかもあのホラー映画をタイタニック版みたいにやるのはなかなかパワーがいりますよね。難しいでしょ
う、うん、だからどうしても、まあ、ストーリーはちょっと削る部分が出たり、はい、もうエンディングに近づけるためにもう無理やり力技で最後まで持っていったり、
一気になくなっていったりとか
してしまう、うん、そこでちょっとこうストーリー的に面白みがなくなるのかな。ああ
、小説の醍醐味感がちょっとこう軽くなったり、はい、ポップになってしまうんですかね。
なってしまうんかなって思ったりもするんです、うんうんうん、であと、まあ、もともと日本の映画界ってホラー映画がそんなにこうヒットするっていうのがあんまりないのはないんですね。だからまあそれも影響してるのかなと思うんですけどね、
はい、
であとキングさんの小説を読んでもらったら分かるんですけど、うん、例えば恐怖の対象があったとするんですけど、はい、小説を読んでも結局それは何やったんやろう、そこは読者の想像にお任せしますみたいな結末が結構あるんですね。
想像力でそれぞれ の、 その恐怖が具象化されていくっていう、
そうなんですわ、うん、でそれをまあ映像化するときに、はい、あの結局やっぱり何か対象を映像なんで作らないといけないじゃないですか、
そこにね、
はい、でそれが結構映像化するとなんか陳腐なものに、チープな、なんかお化けが出てきて終わりみたいな、
難しいところですね。
そうなんですよ、
小説のこの深さ、映像だからこそ深さがあるのかって言ったらこうもやっとできないところが、そうなんです、
逆になってしまうところがあるっていうのが、うんうんうん、まあ、キングさんのホラー作品でヒットしないのはそのあたりかなと思うんです。例えばなんですけど、シャイニングっていう映画は、うんうん、まあ、日本でも興行的にもそこそこヒットしたんですけど、なんとこれはキング自身は否定してるんですね。
結構ヒットしたのに。
そうなんですよ、うん、私がその小説で書きたかった内容ではない、
別物だ
と、別物だと、あのスタンリー・キューブリックっていう、まあ、有名な監督さんが監督して、はい、うん、まあ、もちろん興行的にも大成功したんですけれども、確かに小説を読むとタイトルがシャイニングですよね、うん、シャイニングっていうことは輝くっていうことですよね、はい、この輝くっていう特殊な能力に柱を置いた話なんです、
小説はね、はい、
それが映画になると、うん、まあ、斧持ったジャック・ニコルソンが
うわーって
きて家族を追いかけ回しドアを壊すっていうような、ちょっと
アクション恐怖ですよね。
そうなんです、変わってしまった
んです、どっちか
っていうとね、うんうん、でこのキングはその映画に対してすごく批判をいろんなところでしてたんです。
違うよ、
もうあれは違うよって言って、うんうん、違うよって言い続けてるうちに自分が監督になって撮りたいと、
おー、思った映像を撮りたい、
撮りたい、ところが撮りたいんですけど映像の権利はキューブリック監督が持ってたんですね、
はあは
あ
は
あ、だから撮りたいんですけど権利は彼にあるんで、どうしたかっていうと、はい、キューブリックさんにもうこれ以上あの映画版の非難をしないから、うん、あの譲ってくれっていう風に言って自分で監督して、まあ、映画ではないんですけど、うんうん、テレビドラマとして 90分3回に分けて撮り直したんです、
はい、それはマット的にはどうなんですか？
良かったですね。これはかなり良かったと思います。そのシャイニングっていう輝く特殊な能力を中心にした映画で、
うんうんうん、
いい終わり方をしてると思います。
もう小説に基づいてというか、はい、その世界観忠実に。
なんでお父さんがその斧を持って家族を襲うようになったのかとかが鮮明に描かれてるんで、
うんうん、
もしお聞きの方でシャイニングの映画版見られた後、テレビドラマも確か DVD になってたと思うんで、
はい、
見ていただければなその違いが分かると思います。
あ、それちょっと面白いですね、
は
い、
これはかなりおすすめですね、
はい、ちょっとその見方、はい、シャイニングぜひ2作品ともね、はい、
見てください。
うん、
あと、まあ、私の個人的なおすすめとして、
うん、
まあ、映画館ではそんな話題にならなかったんですけど見てほしいのが地獄のデビルトラック。
地獄のデビルトラック、
タイトルからしてすごいんですけど、
こんな風に言わないとちょっと怖いすいません
この映画がなぜおすすめかというと、うん、監督が、
はい、
なんとスティーブン・キングさん自身が監督取られたんですよ。
とうとう出てきました。
いろいろもう映像化に対して文句ばっかり言ってた人が、
うん、違う違う違うって言ってたから、
これは自分が取ったらすごいんやぞって言ったんですけど、
うん、
全く成功せず、
それはヒットしなかったっていう。
ヒットしなかったんです。
うん、
でこれ本人も反省して、
かわいい
まあ、これ以降メガホンは撮ってない、ね、もう監督はやってないんですけどね。
なんだろうな、すごいなんか違うって言ってたけど、やっぱりごめんって
な
ったところ
で、そうなんですよ。ただ、うん、私がなぜこの映画を勧めるかっていうと、
はい、
サウンドトラックサントラが全部 ACDC なんですよ、
はい、好きだもんね、
はい、まあ、単純にそういう理由ですね。
スティーブン・キングの話を柱に進めてきて、
ま
あ、
まさかの
サントラよりでのおすすめ、
はい、そうなんですよ、
まあまあ、好きな人が、はい、好きな世界が2つも重なったということでね、
は
い、
であとこれ劇場未公開なんですけど、
はい、
ドランのキャデラックっていう作品があるんですね。
ドランのキャデラック、
もうこれは原作にかなり近くて、
うん、
内容も良くて、
うん、
そのキャデラックっていうのは車の名前なんですよ、
はいはい、
でこのドランさんっていう悪人がいてて、
うん、
こいつを懲らしめようっていう主人公がキャデラック をある方法を使って、
うん、
ドランさんを殺す、キャデラックを運転してるドランさんを殺すっていうストーリー。
懲らしめようの次元がだい
ぶ、もうそう、もう懲らしめるというかもうすごい復讐なんですけどね、
はい、
でこの殺し方がすごいんですよ。これはぜひとも見ていただきたい。
それ見た後どんな気持ちになります？
いや、ちょっとまあ不快な気分にもなりますけど、
うん、
よくこんな方法を思いついたなっていう。
あ、なるほど。
かなりの僕は秀逸な作品だと思ってます。
その後車運転するの怖くなったりしません？
多少なりましたね。
免許持ってないから大丈夫です。大丈夫ですか、はい、何の心配をしていたのか今一瞬わからなくなりましたけども。
そうですか、
うんうん、
であとまあ、キングさんいろいろ映像化されてる中で、まあ、B級っていう言い方がよく正しいのかわかんないですけど、
マツさん好きですけどね。
もう B 級の中でも B 級が地下室の悪夢。
地下室の悪夢、悪夢、
はい、
うんうん、
これはさっきキングさんの小説長いって言いましたよね、はい、長いのを無理やり映画化するんでおかしくなる、
うん、
これ逆のバージョンで、
はい、
小説が短いんです、短編なんですよ、
うんうんうんうん、
それを映画にしたらこんなことに、こんなことになるんかっていうぐらいひどいものになりました
あ、のんびりのんびり進んでいくみたいな、
はいはい、これもぜひとも見ていただきたい。
地下室の悪夢。
地下室の悪夢、これはホラー映画です。
これは見終わった後、はい、ドランのキャデラックほど怖くはない。
怖くはないです。怖くはないですけど、思わず最後の、まあ、ボスキャラみたいなのが出るんですけど、
はい、
多分笑うと思いますね。
は
い、それぐらいちょっと B 級ホラーです。
でも先週お話聞いてたらスティーブン・キングさんって言った、まあ、キャリー、シャイニング、ザ・スタンド、はい、ミザリーとあって、そして感動作で言ったショーシャンクの空に、スタンド・バイ・ミー、はい、スタンド・バイ・ミーはもう幼少期の頃の自分の実体験を感動作で、はい、でグリーンマイルと、はい、ものすごい幅が広いけれども、はい、皆さん知らないでしょう、はい、ドランのキャデラック、
そう、
地獄のデビル・ドラッグ、はい、地下室の悪夢、は
い、もうこのあたりをぜひと もう見ていただきたい。
このねおすすめって、
はい、
アメリカのモダンホラー作家、
はい、
王様ともいえるスティーブン・キングの足を若干引っ張ってることになります。
引っ張ってるかもわからないですね、ひょっとすると
スティーブン・キング巨匠って思ってた人が、はい、あーリーリーみたいな、う
ん、可能性はありますね。あとキングさんいろいろちょっとこう今回出演させていただくにあたっていろいろ調べたんですけど、
はい、
アメリ カでは結構ヒットしたのに、
うん、
日本ではもう散々な結果っていうのが、例えばクジョクージョっていう犬の映画があるんですね、
はい、
まあ、ちょっと余談なんですけど、このクージョっていう名前、あのジョジョの奇妙な冒険っていう漫画の、
はい、
クージョ城太郎っていう主人公の名前に使われたぐらい、
うん、そう、
あのすごく原作者がリスペクトされてて、この映画アメリカでは結構売れたんですけど、うん、日本では公開1週間で打ち切り、
1週間早いね。
これもまあ見ていただきたい、うんうん、あとクリスティーンっていう車が主人公の映画なんですね、
うんうん、
これ、今でも公開されてるレディープレイヤー1にも出てくるんですけど、
はい、
これもアメリカではそこそこ売れたのに日本ではだいたい2週間で
伸びた、1週間伸びた倍、まあ、空女の倍ですか、ま
あ、空女の倍ですけどね、
さすが。
あとデッドゾーンっていう、
これ
あるんですよ。これもアメリカでは、これちょっと映画っていうよりもテレビドラマだったんですけど、
はい、
アメリカではすごく話題になったのに、日本で劇場版も出たんです、
うんうん、
日本で公開されたのはアメリカ公開の4年後で、
うん、
しかももうローカルのミニシアターでしかしなかった、
時間もかかって、
そう、ものすごくマニアックな作品です。
へ
ー、このあたりもぜひとも見ていただきたい。
じゃあ地獄のデビルトラック、ドランのキャデラック、はい、地下室の悪夢、
はい、
空女、クリスティーン、はい、デッドゾーンと、はい、全部見たらスティーブン・キングを知ってると語ってもいいわけですね。もう、
はい、語ってもいいです、はい、全然語ってください。ただちょっ と、先日公開されたイット、これは久しぶりに日本でもヒットしました、
うん、はい、
興行収入がだいたい20億円、
うん、
久しぶりのヒットだったんです。でアメリカでは700億ぐらい稼いでるんです、全世界で。
大ヒット。
主人公がピエロなんですよ。
そうですね、
はい、でこのピエロを見たせいで、あのアメリカではピエロの人が職をなくしてしまうぐらい恐怖を与えました。
改めて皆さん知っていると思っていたスティーブン・キング、はい、マットさんのお話を聞いてね、新たな作品とも出会っていただきたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんにスティーブン・キングについていろいろお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の萩原由香さんにお越しいただきました。萩原さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はじめましてですよね。
はじめましてです。
でもね、私シネマクエストラジオでもとうとう萩原さんのおかげで餃子の話ができるんですもうめっちゃ感謝ですということで萩原さん、はい、今夜ご紹介いただける映画はどんな映画でしょうか。
はい、キスできる餃子という映画になります。
見に行く、見に行った後餃子食べに行くでもまずはどんな作品なのかね、リスナーの皆さんにもお伝えしていきましょう、はい、どんなお話なんですか。
はい、主人公が足立梨花さんなんですけども、あ、
うんうん、
あの彼女が、離婚した子連れのシングルマザー。
え、
お若いのに
もうそんな役やるの足立梨花ちゃん。
まだ25、6とかだと思うんですけど、
うんうん、
が一応離婚、東京の方で結婚してて、まあ、離婚して子供とともに実家の宇都宮に帰ってきます。
憧れの餃子の街そうね、宇都宮に帰ってくるのね。
そうです、はい、うん、すると、まあ、実家は清水の餃子屋さんだったんですけど、うん、そこが閉まってまして、
ほう、
でそのまあ結婚するときに、まあ、お父さんとちょっと仲違いじゃないですけども、うんうん、まあ、喧嘩別れみたいになってまして、まあ、閉店してたこと知らなかったんですけど、まあ、戻ってきたら閉まってると、
うんうん、
でまあいろいろありまして、まあ、この私がこの餃子屋を再開すると決意をするんですけども、まあ、それには宇都宮餃子会っていうのに入らないといけないんですけど、
うん、
まあ、まずそこの会長さんに認めてもらう餃子を作らないといけないと。
これはもうまさに宇都宮の餃子だと言ってもらわないと認められない、はい、うん、
で一度目の、まあ、テストみたいなものがあるんですけど、はい、まあ、そこでもう会長さんにピャッと もうダメだと、この餃子では
まだまだ甘ちゃんだ、
はい、
家で食っとけみたいなことになるわけですね。
でも毎晩毎晩も足立梨花さん何十個何百個の餃子を作っていると、うん、まあ、朝まで徹夜でお店で作ってると、はい、朝イケメンの新聞配達員が来られます。
あら素敵、待ってた待ってた。
でそこで運命の出会いをしてしまうんですけど、うん、そのまあ離婚した相手もイケメンだったんですね、
うんうんうん、
でこの足立梨花さん演じる陽子はもう中学生どころかもう幼稚園の頃からイケメン好きの年食いで、
うんうん、
でまあそこでいろいろ痛い目に遭ってきたので、まあ、顔だけじゃないと、うん、顔むしろ顔のいい男の人はダメだと、
あ、今までの経験で言うとね、
そうなんですよ、思ってたんですけども、まあそのまあそのイケメンの新聞配達員が、うん、あのボーイズ&メンの田村さん演じる亮君なんですけど、
イケメン残念ながらビビッと来ちゃうかも、
ね、ビビってしかも朝に見ちゃうんですよ、うん、
あ眩しい、あ眩しい、餃子の香りにまみれながら、あ眩しい、
そうです、うんうん、でまあそのまあ、りょうくんは餃子好きなこともあって、はい、まあ、その距離は次第に近づいていき、まあ、その恋が進むにつれて、まあ、その陽子も、まあ、餃子作りを、うん、その開発を進めていくっていう、その店の再建と、まあ、恋の行方はどうなっていくのかっていう話と、うん、あとはあのタイトルのキスできる餃子とは何なのかと、何だと思います？
まあ、単純に言ったら、はい、ニンニク入ってないよみたいな感じの、まあ、ちょっとミント効いてるよみたいな感じかなって思うけど、そうなんです、そんなわけではないのかな。
そうなんです、陽子が最初に開発するのもあのニンニクが入ってない、まあ、生姜がちょっと多めの、まあ、匂いがそんなにしない、
うんうん、
食べてもデートで食べれる餃子っていうテーマなんですけど、
あーデートもニンニクがっつりでいいな。あ、すいません、どうぞどうぞ。
私もニンニク大好きなんで。
美味しいよね、美味しいよね、
変わらず食べちゃうんですけど、
う
ん、
食べちゃう食べちゃう。
そうなんですけど、まあデートでも食べれるよっていうところで出していくんですけど、まあこのりょうくんとの出会いもあって、うん、まあ本当のキスできる餃子を
追い求めて、何棒状になってて、あなたはこっちから私はこっちからせーのみたいな、
そのあの物理的な餃子ではなく
そうか、結構今いいとこ行っちゃったかなと思って、はい、
そう
です、ネタバレちゃったかなと思ったけど、そうではない、
ちょっと劇場で皆さんに
そうですね、
確認をしていただければなと。
これね、私あのさっき言ったんですけど、
はい、
あの映画を見た後、
はい、
餃子をこう食べに行くのすごいいいなと思ってて、
はいはい、
見たら餃子食べたくなります。
もう見てる時からは餃子食べてビールかーしたいなと思いながら、思いながら見てましたね私も。
あーいいなー、はい、
もうジュージュー焼けてる餃子のシーンがもう本当に多くて、
うんうんうん、
でその陽子が作る餃子もなんですけど、その宇都宮餃子会に入ってる他の店舗の餃子を、まあ、調査に行くシーンもあったりで、
うんうんうん、
そこはもう実際に あるお店とかもあるので、もう美味しそうないろんな餃子がたくさん出てきます。
え、ちなみに萩原さんはいろんなタイプの餃子あるじゃないですか、はいはい、どういう餃子が好きですか。
私はカリカリな、
うんうんうん、
あの皮がカリカリで、
うんうん、
あとお味噌で食べる、
あ 神
戸なんですよ私も、
うん、
なんで神戸のお味噌で食べる餃子と、あとニンニクががっつり入ってるのが好きです。
美味しいね、はい、お味噌もねこの間違う番組で話したんだけど、
はい、
赤味噌とか白味噌系とか合わせ味噌系とか、はいはい、いろいろあって、はいはい、それにちょっとなんかラー油とか醤油を足すとかっていうバージョンがあったりとか、大ぶりのやつとか小さいやつとかカリカリでもペタッとしてるやつもあるし、結構ふっくらしてさジューシーなんだけど底面だけがこうカリッとしてるやつとか、はい、いろいろあるよね、はい、映画の番組でしたね、
餃子の番組
でもなんかこう映画を見に行ってそうやってこう美味しそうやなっていう思い、エネルギッシュな食ってエネルギッシュな思いなので、
はい、
そのワクワクする気持ちとともに恋の行方とか、
はい、
店の再建とか追いかけていけるの
は
いいかもしれへんね、
はい、そうですね、もうシングルマザーの陽子の女性としての強さも存分に発揮されているので、
うん、
まあ、りょうくんかっこいいんで、
はい、
キュンキュンみたいなシーンもあるんですけど、
うん、
まあ、そんなもう恋愛をしてる場合じゃないんだみたいな、私は餃子を焼くんだみたいなシーンもあるので、ぜひぜひ
これね萩原さん見て、はい、餃子を食べたくなるとか作りたくなるとかこういろいろ感想があると思うんですけど、はい、どうでした。
そうですね、キスできる、まあ、餃子を食べに行く相手が欲しいなとも思ったんですけど、うんうんうんうん、まあでも餃子を作りたくなりました、食べるというよりは。
ああ、じゃあいろいろその試行錯誤しながら餃子を作っていくシーン見て、
はい、
あれ、あの餃子ってさ、こうひだを寄せていくところってなんかこうなんか心を重ねていくみたいなこねてる時からさ、こう愛を育んでるみたいな感じで、はい、優しく包んで漏れないようにキュッて最後抑えるのね。
足立梨花さんもう修行、お店に修行でもう皮から作ってるので、
へー、はい、どうしよう、ますます好きになってしまいそう。じゃあぜひ映画館で、
はい、
そんなあの頑張ってる姿とキュンキュンする部分と、はい、お腹グーグー言う部
分のちょっとね、いろんな欲求が大変なことになりますけど、
これなんかまあ男の子と行くのもいいですけども、はい、私たちみたいにこう女同士で行ってなんかもうめっちゃ良くないって言いながら3軒ぐらい、
はい、
なかなかがっつり食べるっていうのもいいかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
ニンニクもうもりもりでみたいな感じでね、キスできへん感じの餃子会するのもいいかもしれないですね。はい、わ、楽しそうです。こちらの映画ですけども、いつからどちらの映画館での公開になりますか？
はい、6月22日から、神戸国際松竹で、あと他全国公開ですね。
はい、これそれでなんかあの先行公開もあると伺ったんですけど。
そうなんですよ、あの舞台になった宇都宮のある栃木県では先行公開で6月15日から
1週間早く、
はい、
じゃあもう少しでも早く見たいという方、
はい、
もうそして本番の宇都宮の餃子も食べたいという方は6月15日栃木県まで行っていただきまして、はい、映画を見て、まあ、餃子を食べて映画を見て餃子を食べてみたいなね、はい、
そうですね、サンドイッチしてもらって
でも可能性があればちょっとキスもしてみたいな感じで
そうです、これは一人じゃできないんでね、誰かと行ってもらって、ね、はい、
OK もらってからね、ぜひとも皆さん前向きに進んでいただきたいと思います、はい、そして餃子をプレゼントするのはちょっと難しいんですけれども、はい、餃子の写真もたくさん入った素敵なプレゼントがあると伺いました。
はい、この作品のプレシートを3名様に、
はい、
はい、
これ映画こんな風に撮りましたよとか、こんな方が出てますよとか、はい、そしてもう何より美味しそうな餃子がねいろんなところに映っていますんでね、ぜひ、
はい、
ともこれ見たら宇都宮行きたくなるかな。
そうですね、
はい、栃木県の先行公開6月15日から、そして6月22日から全国公開ということですので、ぜひとも皆さん餃子の予定とともに映画館に足を運んでいただきたいと思います。あー楽しかった先読みシネマ情報、本日は新通の萩原由香さんにキスできる餃子ご紹介いただきました。プレゼントもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。